会話が上手な人と下手な人の30の違い。その1。会話が下手な人は自分がしたい話をする。会話が上手な人は相手が聞きたい話をする。会話が盛り上がるかどうかは話題の選び方が大切です。自分が話したい話もあれば相手が聞きたい話もあるでしょう。頭に浮かんだことをそのまま話しそうになりますが、気遣っておきたい点もあります。会話が下手な人は自分がしたい話をします。もちろん話したいことを話してもいいのです。むしろ会話では基本的な話し方でしょう。自分がしたい話なら自然と気持ちに力が入り、スムーズに話をしやすくなるでしょう。最初から話すべきことが決まっているなら、それに沿って話す方が時間を有意義に使えるはずです。しかし、自分がしたい話ばかりとなると少し様相が変わります。いつも自分のしたい話ばかりになると、自分は良くても相手は楽しめないことがあります。自分にとって面白い話は相手にとってつまらない話かもしれません。相手に無関心な話は一方的な話し方になりやすく、会話が盛り上がりにくい。自分だけが満足して相手は退屈な時間が増えがちです。話の選び方によっては相手が聞きたくない話をしてしまい、傷つけたり不快にさせたりすることもあるでしょう。自分がしたい話だけでは会話の停滞、誤解、トラブルを招きやすくなるため注意が必要です。会話が上手な人は相手が聞きたい話をします。もちろん自分がしたい話をすることもありますが、ひとまず後回し。話題選びはまず相手が聞きたい話を優先して考えます。話す前に相手の立場を想像しながら、相手が聞きたい話は何だろうかと考えます。家庭のこと、学校のこと、仕事のこと、恋愛のこと、将来のこと。完全に当てるのは難しいのですが、できるだけ相手が受け入れやすい話を選びます。相手が聞きたい話をすれば、相手は喜んで話に乗ってくれるでしょう。相手は心の中でよくぞ聞いてくれたと前のめりになって話してくれるでしょう。自分の立場だけでなく相手の立場も考えるからこそ、楽しくて気持ちの良い会話が実現できます。自分がしたい話より相手が聞きたい話をする。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その2。会話が下手な人は楽しい会話になればいいなと冷めている。会話が上手な人は楽しい会話をしようと意気込んでいる。楽しい会話ができるだろうか。どんな会話になるかは話し始めてみないとわからない部分があります。自分の気持ち、話す場所、相手の機嫌など様々な要因が絡むところでしょう。だからとはいえ、流れに任せきるような考え方はよくありません。大切なのは意識と心がけです。楽しい会話にしようと意識して実際に心がけることが大切です。会話が下手な人は楽しい会話になればいいなと冷めています。話の雰囲気はその時次第。話の流れも相手次第。楽しい会話ができるかは気分次第。楽しい会話にできるかどうかは状況やタイミングに任せるようなところがあります。なるようになればいいという冷めた考えがある。相手が楽しい話をしてくれればいいなという人任せがある。会話に楽しくしようという意気込みがないので、実際に楽しい会話ができるかは不明です。むしろ受け身で冷めた考えなので、暗い雰囲気になることも少なくないのです。会話が上手な人は楽しい会話にしようと意気込んでいます。楽しい会話は自分で作り出すものと考え、実現させようと心がけています。会話が楽しくなるよう明るい話題を選びます。相手を不快にさせるような発言は控えます。時々ユーモアを含めて一緒に笑える時間を作ろうとします。 楽しい会話は自然とできることもありますが、意識をした方が実現しやすくなります。楽しく対話をするためには、楽しい会話をしようと意識することが第一です。楽しくさせようとする気持ちがあってこそ、楽しい会話が実現します。楽しい会話をしようと意識して心がける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その3。会話が下手な人は話し方が抽象的。会話が上手な人は話し方が具体的。ある話し方を心がけるだけで劇的に会話力が向上する点があります。それは具体的な話し方です。抽象的と具体的の違いについて整理します。抽象的とは、概念、一般論、共通項など、明確な内容に欠ける様子を言います。具体的とは、曖昧な部分がなく、細かいところまで細かく取り上げる様子を言います。抽象的より、具体的な話し方の方がわかりやすく、相手の心に響きやすくなります。どちらも、会話に登場しますが、会話のわかりやすさに影響するので、意識して心がけておきたいポイントです。会話が下手な人は、抽象的な話し方が目立ちます。もちろん、プライバシーへの配慮で、あえて、抽象的に表現した方がいい場合もあります。プライバシーに関する場面では、発言を慎んだり、言葉を濁したり、など、抽象的な表現が適切でしょう。しかし、会話が下手な人は、場面に関係なく、いつも、抽象的な話し方になっています。例えば、旅行に行った話をするとき、次のような言い方をします。アメリカに旅行した。景色が綺麗で感動した。アメリカのどこへ旅行に行ったのかわかりません。どんな景色を見て、どう綺麗だったのかわかりません。感動した、という表現もありきたりです。ツアーなのか、一人旅なのかも不明です。話し方が抽象的だと場面を想像しにくくなります。曖昧な部分が多いと実感も湧きにくいため心に響かないのです。会話が上手な人は話し方が具体的という特徴があります。旅行に行った話をするとき詳細をわかりやすく話します。社員旅行でアメリカのグランドキャニオンに行ってきた。100以上の巨大な崖が視界に入りきらないほど広がっていて鳥肌が立った。感動して涙が出た。もう一度行きたい。具体的な地名や数字があると想像しやすくなります。表現が生々しいと細かく描写しやすくなるので実感しやすくなります。テレビの名司会者を思い出してください。テレビの名司会者は必ず話し方が具体的です。具体的だから話が面白くなり人気を集めています。すべての内容を具体的にするのは難しいですが、少しでも具体的にするなら今すぐでもできるはずです。抽象的な話し方は避け、具体的な話し方を心がける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その4。会話が下手な人は全てを語ろうとして話が長くなる。会話が上手な人は簡潔にわかりやすくまとめる。会話が下手な人は全てを語ろうとして話が長くなる傾向があります。きちんと伝えるには全てを話す必要がある。詳細まで話した方がわかりやすくなる。時間がかかってもいいので、細かく丁寧に話すのが礼儀。すべてを話すことが正しいという認識があるため、話も長くなる傾向があります。もちろん、契約や交渉のような場面なら、時間がかかるとしても、細かく話す必要があるでしょう。デリケートな場面では、小さなことでも省かず、一言ずつ、丁寧に話すことが必要です。しかし、あくまで普通の会話なら、あまり話が長くなるのは好まれません。時間は有限です。 丁寧とはいえ、聞く側にとって話が長くなるのは迷惑になります。集中力が必要になり、相手を疲れさせます。話が長くなればなるほど、論点もぼやけやすくなり、大切な部分がわかりにくくなります。契約や交渉などの例外を除き、一般的に長話は好まれないのです。会話が上手な人は話を簡潔にわかりやすくまとめます。話が長くなるのも相手の迷惑になることを知っています。余計な話は省く。できるだけ簡潔にわかりやすくまとめる。話を短くする配慮を心がけています。すべてを細かく説明して長話になるより、簡潔にわかりやすくまとめる方が、実は、丁寧です。短い話の方が、疲れにくくなります。簡潔にわかりやすくまとまっている話は、理解しやすくなります。できるだけ話を簡潔にわかりやすくまとめ、不要な長話を避ける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その後、会話が下手な人は前置きが長い。会話が上手な人は前置きが適度。本題に入る前、前置きを設けることがあります。例えばビジネスの場合です。会議や交渉などでは場の雰囲気を和らげるため、簡単な前置きから始めるのが一般的です。軽い雑談やユーモアで雰囲気が和らぐと話し合いをスムーズにさせる効果があります。もちろん前置きはいいのですが、大切なのは長さです。前置きさえあればいいわけではなく、前置きの長さによって良し悪しが変わります。会話が下手な人は前置きが長い。雰囲気を和らげるための前置きですが、必要以上に長いのが特徴です。天気の話から個人的な話まで、重要ではない世間話が延々と続きます。前置きだけで10分も20分も使ってしまう。相手はいつ終わるのだろうか、と呆れ、前置きの時点で疲れます。役立つはずの前置きが、いつの間にか不毛な無駄話になっています。緊張感も失われる。気づけば本題を話す時間が足りなくなるオチが待っているのです。会話が上手な人の場合、前置きが適度です。前置きの本来の目的は、場の雰囲気を和らげること。できるだけ明るい話題を心がけ、時にはユーモアで笑いを誘います。世間話で会話の雰囲気が和らげば、むやみに話題を広げず、すぐ本題に入ります。もし最初から雰囲気が快適なら、前置きを省略していきなり本題に入ることもあります。ビジネスではスピードが命。適度な前置きは役立ちますが、必要以上に長い前置きは不要です。前置きが長くなりすぎず、適度を心がける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その6。会話が下手な人は、長くなる話を急に話し始める。会話が上手な人は、長くなる話の前に断りを入れる。会話では話が長くなる時があります。本来なら、できるだけ簡潔にわかりやすくまとめるのが理想ですが、状況によって難しい時もあります。例えば、出来事の詳細を話す時です。細かい話に及ぶと話が長くなりがちです。さて、こんな時、会話が上手な人と下手な人とでマナーに違いがあります。会話が下手な人は長くなる話を急に話し始めます。会話中、急に長話が始まり、相手を驚かせます。いくら詳細が必要とはいえ、相手は突然の長話に良い印象を抱かないでしょう。相手は話がいつ終わるのだろうか、とあくびを我慢しながら聞き続けなければいけなくなるでしょう。聞き続けるにもパワーを使います。心の準備ができていないため、苦痛になる。しかも話が長くなればなるほど、要点もわかりづらくなります。 いつ話が終わるのかわからない上、要点もわかりにくく、聞きながらだんだんイライラしてくるのです。会話が上手な人は、長くなる話の前に断りを入れます。少し話が長くなりますが、よろしいでしょうか。相手から承諾をもらってから話し始めます。少し手間はかかりますが、長くなる話をする上では大切なマナーです。一度断りを入れておけば、相手はこれから長い話が始まると分かり、心の準備がしやすくなります。長話になってもイライラしにくくなり、気持ちよく長い話を聞きやすくなるのです。長話をしていけないわけではありません。ほんの一言の配慮があるかないかです。たった一言で苦痛になる長話も気持ちよく聞けるのです。長くなりそうな話は急に話し始めず、断りを入れてから話し始める。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その7。会話が下手な人は、顔と体が相手から反らしがちになっている。会話が上手な人は、顔と体が相手の方を向いている。会話中の顔と体の角度に注目です。顔と体の角度によって、好印象になることもあれば、悪印象になることもあります。無意識の心理が表面化しやすいため、改めて自分を振り返りたい点です。会話が下手な人は、顔と体が反らしがちになっています。相手が目の前にいるにもかかわらず、顔や体の方向がわずかにずれています。もちろん最初から斜めに配置されている座席ならわかります。座席の都合なら斜めになるのも自然でしょう。しかし、お互い正面にもかかわらず、顔と体を反らしがちになるのは不自然です。理由は様々です。真正面で向かい合わせるのは恥ずかしい。顔に吹き出物があって見られたくない。顔や体を傾けた方がかっこよく見えそう。それぞれ一理ありますが、要注意です。顔や体を反らしていると、気持ちの良い会話を妨げます。会話から逃げたり嫌がったりしている印象があり、不本意な誤解を与えやすくなります。相手は隠し事でもあるのだろうか、話したくないのだろうかなど、余計な不安や心配をするでしょう。すっきりしない雰囲気が漂い、気持ちのいい会話の妨げになるのです。会話が上手な人は、顔と体が相手の方を向いています。顔と体を相手に向けるのは、話がしたい、楽しみましょうという意思表示。相手の会話を真正面から受け止めることができます。たとえ恥ずかしくても、会話中は相手の方に顔と体を向けるのがマナーです。前向きな印象が伝わりやすくなり、気持ちの良い会話をしやすくなります。会話中は相手の方に顔と体を向ける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その8。会話が下手な人は、愚痴、悪口、不平不満のオンパレード。会話が上手な人は、感謝、尊敬、褒め言葉のオンパレード。会話が上手な人と下手な人は、会話の内容にも差があります。どんな話をするかは、話の雰囲気や成り行きを決めるだけではありません。ゆくゆくは人間関係にも影響するポイントです。会話が下手な人は、愚痴、悪口、不平不満のオンパレードです。話をすることといえば、ネガティブなことばかり。誰かの愚痴や悪口を言ったり、何かの不平不満を言ったり、などです。攻撃的な話し方は、会話が盛り上がりやすく感じるかもしれませんが、誤解です。愚痴、悪口、不平不満ばかりでは、会話の雰囲気が悪くなります。何かを攻撃することで優越感を得ようとする姿勢は、社会人として立派とは言えないでしょう。仮に話が盛り上がったとしても、相手は心の奥で嫌な印象を受けます。人を攻撃するなんてひどい人。暗いネタばかりで明るい気持ちになれない。いつか自分も言われるのではないか。 発言している人の印象も悪くなり、人間関係にも悪影響が出るのです。会話が上手な人は、感謝、尊敬、褒め言葉のオンパレードです。相手の好意や親切には素直にお礼を言います。人の素晴らしい点を見つけることが習慣なので、尊敬している人の話もよく出ます。もちろん、相手に素晴らしいところがあれば、率直な褒め言葉で称えます。もし、相手から他人を攻撃するような会話が始まれば、やんわり話をそらすか、その場から立ち去ります。感謝、尊敬、褒め言葉は、気持ちのいい話題です。会話の雰囲気が明るく軽やかになり、一緒にいる人も元気になるのです。愚痴、悪口、不平不満は避け、感謝、尊敬、褒め言葉を心がける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その9。会話が下手な人は、勝ち負けや優劣への意識が強い。会話が上手な人は、平等や公平への意識が強い。会話が下手な人は、勝ち負けや優劣への意識が強くあります。最終学歴は何なのか。TOEIC は何点なのか。今まで付き合ってきた人は何人なのか。もちろん、あくまで普通の興味関心の範囲ならいいのです。純粋に知りたい気持ちがあって話をすることはよくあるでしょう。しかし、会話が下手な人はそこに勝ち負けや優劣を持ち込む癖があります。比較できる話が出れば、私の方が上だね、下だね、私の方が多いね、少ないね、など優劣や勝ち負けを意識します。事実かもしれませんが、聞いている相手は気分が良くありません。自分の方が勝っている、優れている、などの主張があると偉そうで高慢な印象を与えます。自分の方が負けている、劣っているなどの主張があると相手に余計な気を使わせます。差別や偏見のニュアンスが感じられ、相手を不快にさせることもあるでしょう。会話に勝ち負けや優劣を持ち込むと、すっきりした会話を妨げるのです。会話が上手な人は、勝ち負けや優劣へのこだわりがありません。学歴、点数、人数の話題が出ても、聞かれない限り、勝ち負けや優劣の話はしません。その代わり、平等や公平への意識が強い。気にしていません。これからの生き方が大切ですよね。結局はみんな同じ人間です。平等で公平を意識した話し方をすると、お互い対等の立場になれ、心の距離も近づきます。仲間意識も生まれやすくなるため、人間関係にも好影響なのです。勝ち負けや優劣を意識するのはやめ、平等や公平の意識をする。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その10。会話が下手な人は、笑いの基準が高く、なかなか笑わない。会話が上手な人は、笑いの基準が低く、小さなことにもよく笑う。笑いの基準には、個人差があります。笑いの基準が高い人もいれば、低い人もいて、人それぞれ。本当に、面白いことしか、笑わない人もいれば、小さなことにも簡単に笑う人もいます。そんな笑いの基準は、会話の雰囲気に影響するポイントです。会話が下手な人は、笑いの基準が高く設定されています。笑ったら負け。気安く笑ってはいけない。簡単に笑うと自分の価値を下げる。笑うことに拒否感があるため、普段の会話ではなかなか笑いません。本当に面白いことしか笑いません。もちろん、真面目な場面なら、笑いをこらえる必要もありますが、普段から笑いを我慢するのがやりすぎです。なかなか、笑わない相手とは、楽しい話がしにくいもの。笑いの基準が高ければ、高いほど、むすっとした表情が増え、会話が堅苦しくなります。何か面白いことを言っても、相手が笑ってくれなければ、話した内容を拒否されているように感じます。なかなかテンションが上がらず、会話の雰囲気も悪くなるのです。 会話が上手な人は、笑いの基準が低く設定されています。笑うが勝ち。笑うから会話が楽しくなる。笑うのは健康的。積極的に笑いに行こうとします。そのため、小さなことにもよく笑います。少しでも面白いなら、あはは、と笑う。自分からユーモアを紹介して、笑いを誘います。時には、面白そうな話が始まる前から笑います。笑ってくれると、相手は、話してよかった、話に満足されている、という手応えを感じます。楽しい話に笑うのは、あなたの話は、面白い。ありがとう、と褒めているのと同じです。笑うと、会話の雰囲気も、ますます、明るくなる。明るくなるから、また、笑うという好循環です。会話が、ますます、盛り上がり、人間関係もスムーズになるのです。笑いの基準は、低く設定して、小さなことにもよく笑うようにする。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その11。会話が下手な人は相手のプライバシーにずけずけつけ込む。会話が上手な人は相手が話すまで自然に待つ。プライバシーへの配慮は会話で重要なポイントです。会話中、相手の私生活が気になる瞬間があります。すでにお互い親しい関係なら普通にプライバシーを聞くのもいいでしょう。少しずつ自己開示をしていけばお互いの理解や親密をさらに深められるはずです。しかし会話が下手な人の場合、プライバシーの聞き方に配慮が足りません。相手のプライバシーにずけずけつけ込みます。相手の家庭状況を根掘り葉掘り追求する。相手のコンプレックスをしつこく聞き出そうとする。相手が話したくないことを無理やり言わせようとする。知りたいという欲求が解消できるまでずけずけ聞き出そうとします。相手が不快になってもお構いなく無理に言わせようとするところがあります。これは良くないのです。相手のデリケートな領域にいきなり入ろうとすると驚かせるだけでなく不快にさせるでしょう。自分は知りたくても相手は不快感や抵抗感があります。無理やり聞き出そうとすると強引な様子に反発心が生まれ、人間関係の悪化につながるのです。会話が上手な人は相手のプライバシーについて配慮があります。プライバシーを聞きすぎると相手を不快にさせるため積極的に触れようとしません。できるだけ相手が話すまで自然に待ちます。どうしても気になった時は相手を不快にさせないよう言葉を選びながら質問します。謙虚で丁寧な聞き方なら相手もプライバシーを答えやすくなるでしょう。もちろん知り得たプライバシーは他人に漏らさず徹底的に秘密を守ります。たとえお酒に酔っても秘密を漏らしません。配慮があるので相手から嫌われることがないのです。相手のプライバシーが気になった時、ずけずけつけ込むのではなく、相手が話すまで自然に待つ。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その12。会話が下手な人は、言いにくいことでもストレートに言ってしまう。会話が上手な人は、言いにくいことは、オブラートに包んだ言い方をする。言いにくいことを言わなければならないとき、どうしますか？相手を不快にさせるかもしれないと思いつつも、会話の流れで言わなければいけないことがあるでしょう。このとき、会話が上手な人と下手な人でマナーに差があります。会話が下手な人は、言いにくいことでもストレートに言ってしまいます。言われた相手の気持ちを考える配慮が足りません。とにかく思ったことをそのまま発言します。単刀直入な発言は素直で正直な様子に思えるでしょう。しかし衝撃的なことをはっきり言われた相手は傷つくかもしれません。ぐさりと心に深く突き刺さり、心の傷として長く残ることもあるでしょう。時には怒りや不快感を覚えることもあるはずです。 例えば、40代の男性がモテないことで悩んでいたとします。なぜ自分はモテないのだろうか、と真剣な表情で聞いてきた。自分が素直に感じた原因が加齢臭と思えば、会話が下手な人は単刀直入に言ってしまいます。はっきり言われた相手はあまりのショックに頭を抱えるでしょう。正直に思ったこととはいえ、相手を傷つける可能性が高いなら、ストレートな発言は控えた方が賢明です。会話が上手な人は、言いにくいことはオブラートに包んだ言い方をします。モテないことで悩んでいた40代の男性がいたとして、加齢臭が原因ではないかと感じたとします。ストレートに言うと相手を傷つける可能性があるため、言い方を工夫します。もう少し清潔感を意識してみるといいかもしれない。香水のタイプを変えてみたらどうかな。ボディーソープのタイプを変えてみてはどうでしょうか。はっきり言わないものの少しニュアンスを出してそれとなく意味を伝える言い方です。オブラートに包んだ言い方なら少なくとも相手をひどく傷つけることはないでしょう。相手に考えさせて自分で気づかせる効果もあります。相手からはっきり言ってほしいとお願いされたときは別ですが、普段は傷つけない言い方を心がけるのが賢明です。言いにくいことはストレートに言うのではなく、オブラートに包んだ言い方を心がける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その13。会話が下手な人はボディーランゲージがない。会話が上手な人はボディーランゲージを交えて話す。身振りや手振りなど体の動きによって考えや気持ちを伝える方法。それはボディーランゲージです。言葉ではなく動きですが、表現力を高める有効な手段。ボディーランゲージは別名非言語コミュニケーションと呼ばれ、れっきとしたコミュニケーションの一つです。上手に会話をするには、ぜひ取り入れたい手段です。会話が下手な人はボディーランゲージがありません。会話中、体を動かすことはありません。手を動かすこともなければ、足を動かすこともない。動いているのは顔だけ。首から下は動きがなく、淡々とした話し方です。一見すると行儀作法が良さそうに思えますが、上手な会話姿勢とは言えません。言葉と表情だけのシンプルなコミュニケーションになります。身振り手振りなど、体を使った表現がないので、淡々とした会話になって味気ないのです。会話が上手な人は、ボディーランゲージを交えて話します。恐れている様子を伝えるときは、体を震わせてみせる。巨大を表現するときは、両手を広げる。例えば、野球のバッターを表現するときは、バッターの構えた姿勢を見せながら話します。身振り手振りを使ったボディーランゲージを交えると、会話の表現力が高まります。会話に臨場感と躍動感が生まれ、考えや感情が正確に伝わりやすくなるのです。ボディーランゲージを交えて話す。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その14。会話が下手な人は相槌がない。会話が上手な人は気持ちの良い相槌がある。会話が下手な人は相槌がありません。相槌は不要。いちいちうなずくのが面倒。相槌を嫌がり拒む考えがあります。もちろん、相槌がなくても、会話はできるでしょうが、スムーズな会話を妨げます。相槌がないと、相手は、誤解や不安を抱くでしょう。話を理解できているのだろうか。興味関心のない話なのだろうか。早く帰りたいのだろうか。体調でも悪いのだろうか。怒っているのだろうか。ネガティブな様子があるため、引き続き話を進めていいか不安になります。相槌のない聞き方は、もはや会話を拒否しているのと同じこと。相槌は会話に必須の心がけです。 ビジネスであれ、プライベートであれ、会話に必要なマナーと言えるでしょう。会話が上手な人は、気持ちの良い相槌があります。話を理解できれば、区切りの良いところでうなずきます。相槌は、あなたの話を聞いています。理解できています、という意思表示です。うなずき方も、理解度に応じて変えます。普通に理解できたときは、浅くうなずく。しっかり理解できたときは深くうなずく。区切りのいいところで相槌を打つと、相手は自分の話が理解されていると分かり、安心して話を続けることができます。もちろん、うなずくだけではありません。そうだね、なるほど、いいね、などの一言を添えて相槌を打ちます。添える一言も種類が豊富です。すごい。素敵。かっこいい。素晴らしいね。さすがですね。うらやましい。気の利いた一言を添えて相槌を打つと、ますます気持ちの良い会話になるでしょう。会話が盛り上がるから相槌を打つのではありません。相槌を打つから会話が盛り上がります。相手はもっと話がしたくなり、どんどん会話が盛り上がっていくのです。相手の話には気持ちの良い相槌を打つ。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その15。会話が下手な人はいつも声の大きさが一定。会話が上手な人は状況に応じて声の大きさを調整する。声の大きさを気にしていますか？声の大きさは会話の良し悪しに影響するポイントです。会話といえば多くの人が言葉に注意が向いているため、声の大きさは見落としがちな盲点になっています。自分の声の大きさを客観的に聞いて、周りの雰囲気に合わせる力が必要です。会話が下手な人は声の大きさを調整する配慮がありません。いつも声の大きさが一定です。声の大きさが一定で良いと思うかもしれませんが、そうとも言い切れません。もちろん、普段は問題ありませんが、時と場合によっては、マナー違反に当たることがあります。例えば、デリケートな場所です。博物館、美術館、高級レストランでも、いつもと同じ声の大きさで話す。電車やバスなどの公共の交通機関でも、いつもと同じ声の大きさで話す。デリケートな場所でも、いつもと同じ声の大きさで話すと、雰囲気を壊したり、周りの迷惑になったりします。会話が下手な人は、周りへの配慮が足りないため、自分の声が迷惑になっていることに鈍感です。一緒にいる相手は、デリカシーのない声に恥ずかしい思いをするでしょう。会話が上手な人は、状況に応じて声の大きさを調整します。博物館、美術館、高級レストランでは雰囲気を壊したり、周りの迷惑になったりしないよう、小さな声で話します。デリケートな場所の場合、小さな声で話す方が雰囲気を大切にしながら会話できるでしょう。声を調整する場面は他にもあります。例えば、秘密の話をするときも小さめの声が適切です。逆に会話で強調したい言葉があるなら、大きめの声で話す方がいいでしょう。声の大きさの調整には、その人のセンスが現れます。周囲に溶け込むようなイメージで考えると、声の大きさを調整しやすくなります。状況に応じて声の大きさを調整できるようになると、コミュニケーションもスムーズになります。声の大きさはいつも一定にするのではなく、状況に応じて調整する。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その16。会話が下手な人は断りもなく急に話の流れを変える。会話が上手な人はできるだけ話の流れに沿って話を進める。私たちの会話では暗黙のルールがあります。会話は関連した内容で次に続けるというルールです。 明文化されているルールではありませんが、気持ちよく対話をするルールとして世間では広く定着しています。そのため、この暗黙のルールを意識できるかどうかは、会話の良し悪しにも影響します。会話が下手な人は、急に話の流れを変えます。会話の途中で別の話題を思いつくと、前後の流れを無視して、急に話を変えて話し始めます。もちろん、急に話を変えることが悪いわけではありません。ふとした拍子で別の話題を思い出し、話したくなることはあるでしょう。ここで問題なのは、断りもなく、急に話題を変える、という点です。急に話題が変わると、自分は良くても、相手は頭の中を整理するのが大変です。相手は、一瞬、何のことだろう、と驚き、困惑するでしょう。しばらくすれば、相手は話題が変わったことに気づき、なんとか話題についてきてくれるはずです。しかし、少なくとも、気持ちのいい会話ではありません。相手を困惑させ、ストレスを感じさせているのは事実。あまり頻繁に行われると、非常識、自分勝手、などの悪印象につながるでしょう。場合によっては、人付き合いに影響する可能性もあるのです。会話が上手な人は話の流れに沿って話を進めます。会話は連想ゲームに似ています。関連した話題でつなげて話していくことが上手な会話の基本です。例えば最近ランニングを始めたという話からいつかフルマラソンを走りたいという話になる。フルマラソンの話からいつかホノルルマラソンに行ければいいねという話に変わる。実は、旅行でホノルルに行ったことはある、という話になり、その時の思い出話に続く。話が関連しているので、自然な流れです。どんどん話が進み、止まらないでしょう。どうしても、途中で別の話題に変えたい時は、一言断りを入れます。話が変わるけどいいかな。許可をもらってから話し始めれば、相手は心の準備ができるので、全く別の話題でもついていきやすくなります。急に話の流れを変えるのは控える。話の流れに沿って話を進める。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その17。会話が下手な人は、格言やことわざを使って話すことが多い。会話が上手な人は、自分の言葉で話そうとする。格言やことわざとは、戒めや教訓を簡潔にまとめた一言です。格言やことわざは、言いたいことを一言でまとめるときに便利です。広く知れ渡った名言を使うことで知的な印象が出たり、会話を引き締めたりする効果もあるでしょう。格言やことわざを適度に使うのはいいですが、使いすぎには注意が必要です。会話が下手な人は、格言やことわざを使って話すことが多い。例えば、時間の重要性を伝えたい場面があるとします。会話が下手な人は、知識をひけらかしたい欲があるため、わざわざ難しい格言やことわざを使って伝えます。よく考えてほしい。時は金なりという言葉があるではないか。自分ではうまい一言を言ったつもりです。もちろん、大切な場面で使う程度ならいいでしょう。しかし、格言やことわざを頻繁に使いすぎるのは悪印象です。格言やことわざは自分の言葉ではなく先人の言葉です。自分の言葉で話している印象が薄れ、かえって説得力を下げる場合があります。また、相手が言葉の意味を知らない可能性もあるでしょう。相手が知らない言葉を使うと、会話に疑問が生まれ、相手の理解を妨げます。格言やことわざを多用すると、言い方が偉そうに聞こえやすくなるデメリットもあります。大切な場面に限定して使うならいいですが、頻繁に使っていると不快感を与える原因になりやすいのです。会話が上手な人は、格言やことわざを使って話すことはほとんどありません。あったとしても、ごく稀です。できるだけ自分の言葉で話そうとします。 例えば、時間の重要性を伝えたい場面の場合、できるだけ自分の言葉で説明します。時間は貴重です。時間はお金以上の価値がある。お金は失っても稼げばいいけど、時間は一度失ったら二度と戻ってこない。言葉数は少し多くなりますが、具体的でわかりやすく誤解がありません。自分の言葉で話しているという印象があるので、格言やことわざを使う以上に説得力もあるでしょう。わざわざ格言やことわざを使うより自分の言葉を使って伝えた方が知的で好印象なのです。格言やことわざの多用は避け、できるだけ自分の言葉で話す。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その18。会話が下手な人は知識をひけらかそうと難しい言葉を使う。会話が上手な人は相手に理解してもらおうと簡単な言葉を使う。会話が下手な人は知識をひけらかそうと難しい言葉を使う傾向があります。例えば専門用語です。自分が知っている特定分野の専門用語を使って話せば、相手は理解に苦しみつつも尊敬してくれるだろうと思っています。これほど難しい言葉を知っているなんてすごい、と思われたい気持ちがあります。少しでも優越感に浸りたい気持ちが垣間見える。確かに難しい言葉を知っているのは博識の一部と言えます。自分にとって難しい言葉が日常的なら自然に使ってしまいやすいでしょう。しかし、できるだけ難しい言葉は控えるのが賢明です。難しい言葉を使うと相手に理解しにくくなり、スムーズなコミュニケーションを妨げます。会話を理解されなければ、会話が成立していないのと同じこと。知識をひけらかしたい態度が悪印象を与え、相手を不快にさせることもあるでしょう。いくら自分にとって難しい言葉に馴染みがあっても、常に相手の立場になって考えることが大切です。会話が上手な人は相手に理解してもらおうと簡単な言葉を使います。相手も理解できる言葉なら、難しい専門用語でもそのまま使います。相手が理解できない難しい言葉なら、簡単な言葉に言い換えてから話します。相手が理解できない専門用語を使わなければいけないときは、わかりやすい説明を添えて話します。補足説明があれば、難しい言葉が登場しても、相手は理解できます。会話はキャッチボール。言葉を理解されてこそ、会話が成立します。常に相手の立場を考え、会話の理解を最優先に心がけるのが正解です。難しい言葉はそのまま使わず、簡単な言葉に言い換える。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その19。会話が下手な人は話にセリフが登場しない。会話が上手な人は話に具体的なセリフが入っている。上手に会話をするコツの一つはセリフです。つまり、実際に発言したそのままの言葉です。セリフを使って話をすると、その時の様子を想像しやすくなる効果があります。会話が下手な人は話にセリフが登場しません。例えば、上司から厳しく叱られたことについて話をするとします。上司に厳しいことを言われた。悔しくて仕方なかった。名詞、動詞、副詞、形容詞などの基本単語だけを使って、その時の様子を説明します。基本単語だけでも意味はわかりますが、抽象的であり、具体性に欠けます。上司からどんな言葉で叱られたのかがわかりません。悔しい気持ちとはいえ、度合いが不確かで曖昧です。いまいち様子を想像しにくいのです。会話が上手な人は話に具体的なセリフが入っています。上司からもたもたするな。しっかりしろ。と叱られた。心の中では負けてなるものかと思い、悔しさで涙が出た。 セリフを含めて話した方が、単語だけで説明するより、生々しい様子が伝わりやすくなるでしょう。セリフを通して、その時の感情や表情もイメージしやすくなります。具体的なセリフがあれば、想像力によって、目の前で見ているような感じが出てきます。その時のセリフを、きちんと覚えているなら、ぜひ、会話に取り入れたい。相手の頭の中では、具体的な様子が浮かんでいるはずです。話に具体的なセリフを入れて、生々しい様子を伝わりやすくする。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その20。会話が下手な人は信じられない話をすぐ否定する。会話が上手な人は信じられない話でもひとまず合わせる。会話では時折信じられない話が登場します。信じられない話に対するリアクションは会話が続くかどうかの分岐点。ちょっとした一言で会話が先細りすることもあれば、ますます会話が盛り上がることもあります。会話が下手な人は信じられない話をすぐ否定します。例えば、昨日の夜、幽霊を見たという話をされたとします。現在のところ、幽霊は存在が科学的に証明されていません。会話が下手な人は信じられない話をすぐ否定します。幽霊はいないよ。幽霊なんて信じているの。見間違いだよ。妄想でしょう。疲れが溜まっているだけだよ。きっと寝不足なのでしょう。せっかく相手がユニークな話を持ちかけても否定されるとそこで話が止まります。しかもバカにされるとテンションも下がります。相手は本気で話していることもあれば、冗談で話していることもあるでしょう。どちらであっても最初に話を否定されると、会話の雰囲気が悪くなります。この人はノリが悪い、これ以上話しても無駄だろう、と思われるに違いありません。会話がしらけて終了するのです。会話が上手な人は信じられない話でもひとまず合わせます。昨日の夜、幽霊を見たという話をしても否定せず相手に合わせます。どんな幽霊だったの？いつどこで見たの？怖かった。きちんと足は見えた。幽霊に何かされた。信じていなくても信じているかのように話をする。そうすれば相手も次の会話が続きます。具体的な幽霊の話が続くかもしれません。実は冗談で面白いオチがあるのかもしれません。信じられない話でもひとまず合わせることで話の可能性を楽しめるのです。信じられない話はすぐ否定するのではなくひとまず合わせる。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その21。会話が下手な人は沈黙を恐れ避けようとする。会話が上手な人は沈黙を受け入れ楽しもうとする。会話中、沈黙になることがあります。もっともよくあるのが話題が途切れた時でしょう。ネタが続かなくなり沈黙になるのは悪いこと。沈黙にネガティブな考え方を持つ人もいますが、ここに誤解があります。会話が下手な人は沈黙を恐れ避けようとします。絶対沈黙になってはいけない。沈黙があると相手から嫌われる。ノンストップで会話を続けた方が賑やかになって相手は満足してくれるだろう。沈黙になりそうなら焦り始め、話題の選び方が少し強引でも会話を続けようとします。もちろん会話が続くのはいいのですが、極端に沈黙を恐れるのはよくありません。無理に会話を続けるのも不自然です。話題の選び方に無理が生じたり、会話の流れが不自然になったりします。飲み物があっても飲む暇がない。息を整えたくても、整える時間がない。 止めどなく続く会話に相手は圧倒され、延々と続く会話にストレスを感じるでしょう。沈黙を避けることで、かえって会話にストレスが生まれるのです。会話が上手な人は沈黙を受け入れ、楽しもうとします。沈黙になってもいい。ネタが途切れた時に沈黙になるのは自然なこと。静かな時間もあってちょうどいい。時には沈黙を楽しもう。沈黙にポジティブな考えがあります。会話の沈黙は楽しもうと思えば楽しめます。ネタが途切れたなら自然な沈黙を楽しめばいいのです。会話中の沈黙はちょっとした小休止にもなります。沈黙の間に飲み物を飲んだり深呼吸をしたりすればリラックスができます。会話と会話のちょうどいい区切りと思えば上手に沈黙を楽しめます。また会話中に適度な沈黙があると落ち着いた会話がしやすくなります。適度な沈黙の時間があるおかげで言葉選びと話題選びに余裕が生まれるでしょう。話に焦ることなく自然な流れに任せて話すことができるようになる。沈黙は悪いと決めつけないことです。沈黙は会話のリズムを整えるスパイスです。上手に沈黙を活用することで気持ちよく会話を再開できます。沈黙は悪いと決めつけず上手に沈黙を活用する。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その20に、会話が下手な人は共通点に無頓着。会話が上手な人は共通点を意識しながら話している。共通点は相手と一気に親しくなる近道です。お互いに共通するところがあれば親近感が出て仲良くなるスピードが速くなります。初対面の人同士でもお互いの共通点が見つかると一気に親しくなることがあります。共通点を意識するかしないかは親近感が有無を決めるほど大切なポイントです。会話が下手な人は共通点に無頓着です。会話中、お互いに共通している点に気づいてもリアクションがありません。例えば、リンゴ好きの人が会話中、相手もリンゴが好きだと分かった状況があるとします。お互いリンゴが好きだと気づいてもわざわざ取り上げるほどでもないと思いそのまま流します。へえ、リンゴがお好きなんですね。平凡で面白みのない会話が続くだけ。共通点を無視するのは仲良くなるチャンスを捨てているようなもの。特に悪い発言をしているわけではありませんが、せっかく盛り上がるネタを無駄にしています。会話が上手な人は共通点を意識しながら話をしています。共通点は探そうと意識している方が見つかりやすくなります。常にアンテナを張り巡らし、小さなことでも共通点を見つければすかさず取り上げます。例えば赤色を好む人が相手も赤が好きだとわかればすぐ話に出します。私も赤が大好きですよ。同じですね。赤に触れていると元気が出てきませんか。ニコニコしながら話すので相手も話に乗ってきてくれる。共通点が見つかることで心の距離が縮まります。会話が上手な人は共通点として取り上げる幅が広い。共通点は完全一致でなくてもほぼ一致でも構いません。例えば自分が35歳で相手が33歳だとします。同じ年齢ではありませんが、年齢ではなく世代という見方をすれば立派な共通点になるでしょう。同じ30代ですね。仲良くなれそうですね。よろしくお願いします。会話が上手な人は完全一致からほぼ一致まで幅広く共通点を探しています。共通点も見つかりやすくなるため、相手と親しくなるスピードも速くなるのです。共通点を意識しながら話す。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その23。 会話が下手な人は立場をわきまえず軽率に発言する。会話が上手な人は立場をわきまえて慎重に発言する。会話が下手な人は立場をわきまえず軽率に発言します。例えば、自分が上司だとします。会話が下手な人は自分が上司であることを考えず無責任で軽率な発言をしてしまいます。体がだるい、仕事もつまらない、会社を辞めたい。上司らしくない発言です。たとえ本音だとしても弱気の発言は頑張っている部下たちの士気を下げるでしょう。立場をわきまえない発言によって周りの士気を下げるだけでなく自分の印象や評価まで下げてしまいます。本音だとしても立場をわきまえ思うだけにした方がいい場合があります。会話が上手な人は立場をわきまえて慎重に発言します。自分が上司なら上司という立場をわきまえ慎重に言葉を選びながら発言します。仕事を辞めたいと思っても部下の前では弱音を吐きません。今日も仕事を頑張ろう。おかげで仕事が助かっているよ。ありがとう。仕事が面白くないなら面白くなるような工夫をしよう。必ず自分のためになるよ。部下の前ではあくまで仕事を楽しんでいる姿を見せ、生き生きした発言を心がけます。さすが、と思われる発言によって上司としての威厳を保てるでしょう。上司らしい発言によって部下たちの士気を鼓舞でき、上司としての立場も保てるでしょう。もちろん、悩みをずっと溜め続けているわけではありません。職場の悩みはさらに上の役職の人と相談という形で話し合います。自分の立場をわきまえた言動によって余計な混乱を避けることができます。軽率な発言には注意して自分の立場をわきまえた発言を心がける。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その24。会話が下手な人は相手が話している途中で話し始める。会話が上手な人は相手の話を聞き終えてから話し始める。相手の話の途中で言いたいことを理解できることがあります。話を最後まで聞かなくても話の流れから内容を早めに理解できた経験は誰にでもあるでしょう。特に頭の回転が早い人なら話の途中で意味やニュアンスを読み解け早く内容を理解できるはずです。早く返事がしたくてうずうずするかもしれません。話の途中で内容を理解できたときマナーが大切です。会話が下手な人は相手が話している途中で話し始めます。相手が話している途中であるにもかかわらず話が終わる前に話し始めます。早押しのクイズ番組さながらです。素早く言葉を返せるだけでなく、頭の回転や瞬発力もアピールできると思っています。しかし、これはマナー違反です。話を最後まで終えていない相手は、自分の話を拒絶された印象を受け、不快な気持ちになるでしょう。一度、相手に反感を持たれると、気持ちの良い会話もしにくくなります。会話のキャッチボールもリズムが悪くなったり不安定になったりなどいいことはありません。会話が上手な人は相手の話を聞き終えてから話し始めます。話の途中で内容を理解できても相手の話を遮ることはせず最後まで聞き終えるようにします。自分の話は相手の話を最後まで聞き終えてから話し始めます。たとえ相手の話がゆっくりであっても話し終わるまで根気よく待ちます。一つ一つの会話のキャッチボールを丁寧に心がけているから気持ちの良い会話も実現できます。話の途中で相手の言いたいことが分かっても相手の話を聞き終えてから話し始める。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その25。会話が下手な人は余計な言い換えをする。 会話が上手な人は相手の言葉をそのまま使う。言葉遣いには個人差があります。お互いの言葉遣いは同じとは限りません。意味は同じでも生活環境の違いによって差が生じている場合があります。お互いの言葉遣いに差があるとき、会話が上手な人と下手な人の差を分ける場面です。会話が下手な人は自分の言葉で言い換える癖があります。例えば相手が冷たいコーヒーが飲みたいと言ったとします。このとき会話が下手な人はアイスコーヒーですねと言い換えます。冷たいコーヒーとアイスコーヒーは同じ意味です。本人としては自分の言葉遣いで言い換えたつもりでしょう。もしくはアイスコーヒーという表現の方がわかりやすいのではないかという配慮や親切心があったのかもしれません。しかし、言葉の言い換えは人間関係の摩擦を生む原因になります。相手は自分の発言を否定されたと感じ、不快に感じるでしょう。本人に悪気はなく親切で言い換えたつもりであっても誤解を招いて不快感を与えることがあるのです。会話が上手な人は余計な言い換えをしません。相手が冷たいコーヒーが飲みたいと言えばそうだね。冷たいコーヒーを飲みに行こうかと返事をします。相手の言葉遣いに合わせるので余計な摩擦が生じません。少々言葉にズレがあっても相手の言葉を尊重した方が気持ちの良い会話ができます。あくまで日常会話なら余計な言い換えはせず相手の言葉に合わせた方がスムーズです。ただし例外として言葉遣いを統一させた方がいい場面もあります。例えばビジネスで正確性が求められる場面です。金銭や契約が関係する場面なら誤解や思い込みによるトラブルを減らすため言葉遣いを統一させた方がいいでしょう。少々摩擦が生じる可能性があるとしても言葉のズレを訂正した方が丁寧です。自分の言葉遣いを押し付けず相手の言葉遣いに合わせて会話をする。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その26。会話が下手な人は食事中に配慮が足りず不適切な話題を話してしまう。会話が上手な人は食事中の話題に十分注意する。食事中の会話では話題の選び方に要注意。食事中はデリケートな時間なので盛り上がる話題なら何でも話してよいわけではありません。話の内容によっては相手を不快にさせることがあります。会話が下手な人は食事中に配慮が足りず不適切な話題を話してしまいます。例えば、お仏に関係した話です。食事中、お仏に関係した話を出すのは不適切です。不潔な想像を働かせてしまい、相手の気分を悪くさせるでしょう。食べている料理も不潔な想像が味覚を鈍らせ、美味しく味わえなくなります。快適な会話も美味しい食事も一瞬で台無しにします。ひとたび話してしまうとすぐ撤回するのが難しい。すぐ謝ったとしても不潔な想像は印象としてしばらく残り続けます。会話が上手な人は食事中の話題に十分注意します。食事の味や雰囲気を損ねる話題はすべて避けるようにします。話の流れで不適切な話になりそうなら話す前にやめるか別の話題に変えます。本来、急に話題を変えるのは好ましくありませんが、こうした場合なら適切です。食事中の話題に配慮している意図があるので相手も理解してくれるでしょう。表向きは問題なさそうな話題でも話の流れによっては不適切な話題に触れることもあります。例えば、ペットの話題です。ペットの話題は話の流れによってはお物の話になることがあるため要注意です。ペットの話をするのはいいですが、あらかじめ話の流れに配慮が必要でしょう。食事中に話すなら、より食事を美味しく味わえるような話題が適切です。食事中は話題の選び方に注意する。 会話が上手な人と下手な人の30の違い。その27。会話が下手な人は話を途中で変更せず最後まで話し切る。会話が上手な人は相手の様子に応じて流れを変える。会話とは決断の連続です。これを話そうと決めて話し始めますが、話の内容は変更せず話し切ればいいとは限りません。話している途中で雰囲気が変わり、都合が悪くなることもあります。例えば、若者を褒める話をする場面があるとします。やはり、若い人は頼りになるね。若さとは素晴らしい。自分としては普通に若い人を褒めているつもりです。もちろん、深い意図も裏の意味もありません。ところが、相手は年齢にコンプレックスがあり、不快に感じていることもあるでしょう。言い方によっては、高齢者を軽視しているように聞こえる場合もあるはずです。話題を出した途端、相手の表情や態度に不穏な様子が見られれば、何らかの感情を抱いていることがわかります。こうした場合、どうするか。会話が下手な人は、話を途中で変更せず、最後まで話し切ります。話の途中、相手の表情が悪くなったと気づいても、すでに話し始めている話を最後まで話し切ります。これは、よくありません。相手を不快にさせる内容を最後まで話し切れば、ますます相手を不快にさせるでしょう。後から謝ればいい、発言を撤回すればいい、と思うかもしれませんが、容易ではありません。一度発言した内容は、心に長く残り続けるもの。すぐ撤回したくても心情として難しい場合があります。話が上手な人は相手の様子に応じて流れを変えます。相手の表情や態度に注意しながら会話をして感情を読み解こうとします。会話中のある話題で急に相手の表情が険しくなれば触れてほしくない話なのだろうと察知できます。相手が歓迎しない内容だと分かれば、話の途中で変更したり、中断したりします。逆のパターンもあります。会話中のある話題で、急に相手の表情が明るくなれば、楽しんでいる、興味関心のある話題、と察知できます。相手が楽しんでいる様子があれば、もっと話を拡大して、詳しく話すこともあっていいでしょう。相手の表情や態度から感情を読み取り、会話に生かすことで、よりスマートな会話に整えることができます。会話の内容は、相手の様子から感情を読み取り、柔軟に変える。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その28。会話が下手な人は、興味関心のない話に退屈するだけ。会話が上手な人は、学びや成長を見出して吸収する。誰にでも、興味関心のない分野があるもの。自分にとって、興味関心のある話なら、自然と、気持ちが高ぶり、表情も明るくなるでしょう。聞きたい気持ちが強いので、集中力も記憶力も高まります。前のめりの姿勢になって会話が盛り上がるはずです。興味関心のある話ならいいのですが、難しいのは逆のパターンです。興味関心のない話をされたときどうするか。会話が上手な人と下手な人の差が出やすい瞬間です。会話が下手な人は興味関心のない話に退屈します。心が惹かれる要素がないので聞く気が起きません。話を聞く態度が悪くなる。言葉にも表情にも緊張感がなくなる。相槌も中途半端。退屈な話はいつもより時間の流れが遅く感じます。無関心な態度をされると相手も心苦しくなり話を続けにくいでしょう。退屈な様子が露骨なので話が盛り上がるどころか雰囲気が悪くなるのです。会話が上手な人は、興味関心のない話でも、考え方が洗練されています。興味関心がなくても、最初から拒否しません。興味関心のない話は、見方を変えると、自分にとって、未知の分野です。自分の知らない何かがあるはず。 自分の視野や価値観を広げるのに役立つだろう。興味関心のない話でも学びや成長を見出して吸収しようとする姿勢があります。つまり、興味がなくても興味を持とうとする姿勢があります。感覚や思考を研ぎ澄ませれば、どんな話でも心が惹かれることが一つくらいは見つかるでしょう。知らなかった。そうだったのか。という新しい発見もあるはずです。いい話が聞けて嬉しい。という新鮮な喜びもあるでしょう。自分の視野や価値観を広げ成長につながる点もあるはずです。興味があるかないかではありません。興味を持とうとしているかどうかです。会話が上手な人は、興味関心のない話でも、学びや成長という前向きな受け止め方をしているため、ニコニコしながら聞けるのです。興味関心のない話は、学びや成長として受け止め、ニコニコしながら聞く。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その29。会話が下手な人は話を聞いた瞬間に忘れる。会話が上手な人は話の内容を覚えようと努めている。以前の会話内容を覚えているかは今後の会話に影響します。会話内容を覚えていなければ同じ質問を繰り返すことになります。思い出せない。そんな話をしたかな。どんな話だったかな。申し訳なく答えるしかありません。前回の会話の続きをしたくても、覚えてもらっていないことがわかると、もう一度話をしなければいけなくなります。会話が下手な人は話を聞いた瞬間に忘れます。覚えることを自然に任せています。覚えようとしていないと、その時の会話は問題なくても、後になって思い出せなくなります。積極的に覚える意識をしないと話を聞いた瞬間に忘れがちです。会話をステップアップさせたくても話の内容を覚えてくれなければできなくなる。同じ質問を何度もしてしまう。きちんと聞いてもらっていなかったんだね。また同じことを話すのか。同じことを何度も聞かないで。この前にも話したでしょう。相手をがっかりさせたり叱られたりするのです。もちろん、細かい内容まで全て覚えるのは困難ですが、会話の重要情報だけはきちんと覚えておく方がいいでしょう。会話が上手な人は話の内容を覚えようと努めています。同じことを何度も聞くのは相手に失礼でしょう。完全に全てを覚えることはできなくても、覚えようと意識することが大切です。自然と覚えることもありますが、覚えようと意識した方が覚えやすくなります。話の内容を覚えておけば、次からは覚えた情報を使って会話ができ、話の流れがスムーズになります。相手からよく覚えているね、と感心され、きちんと話を聞いている姿勢もアピールできるでしょう。重要な内容を覚える自信がなければメモを取ります。メモさえあれば、後から何度でも確認できます。会話がスムーズにステップアップしていくので、相手との関係もどんどん深まっていくのです。話の内容はできるだけ覚えようと意識する。会話が上手な人と下手な人の30の違い。その30。会話が下手な人は最後の一言がない、もしくは味気ない。会話が上手な人は最後に感謝と感動を表現する一言がある。会話の最後をどんな一言で締めくくるか。会話の最後は会話の印象を決めるポイントの一つです。会話の締めくくり方が惰性的なら普通の会話のままで終わるでしょう。会話の締めくくり方が感動的なら、気持ちのいい余韻を楽しめるでしょう。たった一言でも、会話の印象を決めるポイントなので、油断できません。会話が下手な人は、最後の一言がありません。あったとしても、味気ない一言です。会話が終わって、バイバイ、 また、ね、失礼します、などの一言で終えます。悪くはありませんが、良くもありません。普通の一言。雰囲気を盛り上げる一言もなければ、綺麗に締めくくる言葉もありません。普通に会話を終えるだけになります。せっかく、楽しい会話ができても、最後の締めくくり方が無味乾燥だと、会話全体の印象に悪影響が及びます。会話が上手な人は、違います。会話が上手な人は、最後に感謝と、感動を表現する一言があります。今日はありがとう。本当に、会えてよかった。たくさん話ができてよかったです。また、会おうね。本当に、楽しかった。ありがとうございます。貴重な時間でした。会話の最後を気持ちのいい一言で締めくくると、話ができてよかった、と、確認し合えます。会話が普通であっても、最後の一言が好印象なら、会話全体の印象も良くなります。最後だから、手抜きをするのではありません。最後だからこそ、気持ちの良い一言で締めくくりましょう。話を終えて別れた後、爽やかで気持ちの良い余韻が続きます。会話の最後は、感謝と感動を表現する一言で締めくくる。会話が上手な人と下手な人の30の違い。まとめ。その1。自分がしたい話より相手が聞きたい話をする。その2。楽しい会話をしようと意識して心がける。その3。抽象的な話し方は避け、具体的な話し方を心がける。その4。できるだけ話を簡潔にわかりやすくまとめ、不要な長話を避ける。その後、前置きが長くなりすぎず、適度を心がける。その6。長くなりそうな話は、急に話し始めず、断りを入れてから話し始める。その7。会話中は、相手の方に顔と体を向ける。その8。愚痴、悪口、不平不満は、避け、感謝、尊敬、褒め言葉を心がける。その9。勝ち負けや優劣を意識するのはやめ、平等や公平の意識をする。その10。笑いの基準は低く設定して、小さなことにもよく笑うようにする。その11。相手のプライバシーが気になったとき、ずけずけつけ込むのではなく、相手が話すまで自然に待つ。その12。言いにくいことはストレートに言うのではなく、オブラートに包んだ言い方を心がける。その13。ボディーランゲージを交えて話す。その14。相手の話には気持ちの良い相槌を打つ。その15。声の大きさはいつも一定にするのではなく、状況に応じて調整する。その16。急に話の流れを変えるのは控える。話の流れに沿って話を進める。その17。格言やことわざの多用は避け、できるだけ自分の言葉で話す。その18。難しい言葉はそのまま使わず、簡単な言葉に言い換える。その19。話に具体的なセリフを入れて、生々しい様子を伝わりやすくする。その20。信じられない話はすぐ否定するのではなく、ひとまず合わせる。その21。沈黙は悪いと決めつけず、上手に沈黙を活用する。その22。共通点を意識しながら話す。その23。軽率な発言には注意して自分の立場をわきまえた発言を心がける。その24。話の途中で相手の言いたいことが分かっても相手の話を聞き終えてから話し始める。その25。自分の言葉遣いを押し付けず相手の言葉遣いに合わせて会話をする。 その26。食事中は話題の選び方に注意する。その27。会話の内容は相手の様子から感情を読み取り柔軟に変える。その28。興味関心のない話は学びや成長として受け止め、ニコニコしながら聞く。その29。話の内容はできるだけ覚えようと意識する。その30。会話の最後は感謝と感動を表現する一言で締めくくる。